失礼しました。主イエスの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっているその期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん、改めましておはようございます。オンラインの方とおはようございます。こんにちは、こんばんは、感謝します。そうですね、まあ、映像を見ていただいたんですけれども、白馬映像祭ですね、60いくつの作品が出てまして、たくさんの素晴らしい作品があるので、ぜひですね、映像を見ていただきたいと思います。で、入賞したような作品はまたこちらの教会でもですね、見ていきたいと思いますけれども、本当にこう、素晴らしい、入賞してなくても素晴らしいたくさんもあるので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。あと、白馬キャンプなんですけど、今冬は終わったんですけども、あと4ヶ月すると今度は夏の白馬なんですね。ですから、ぜひか今からですね、皆さん一緒に祈って、一緒に行けるようにですね、お祈りしていっていきましょうですね。神様、今年たくさんの方をと一緒に白馬に導いておられると思いますので、よろしくお願いします。あと、癒しのことをですね、こう今回特に予言もそうなんですけど、癒しの働きを神様強く語っておられて、癒すっていうことを語っておられて、癒しの働きを進めると言われて、御心であるから進めるってことを言われていますけども、そのことを覚えていきたいと思います。で、癒しを通して神様の素晴らしい技とか愛が表されるっていうことと、癒しを通して多くの方々が救われてくるっていうことが起こってくるわけですね。イエス様の働きも、癒しを通してたくさん何千人とかですね、男だけで5000人とか、そういう人たちが集められてきたのは一つ癒しがあったからっていうことなんですね。で、これから私たちの働きにおいても、これから本格的に癒しをしか開いていかれるっていうことを覚えていきたいと思います。そして、このポイントは私たちが従うかどうかだって、この映像の中でね、言っておられましたけども、本当にこう用いるかどうかってすごく大事なので、私たちがどうであったとしても、働くのは神様であってですね、癒されるのは神様なので、どんどんですね、癒しのために、自分のためにも他の人のためにもですね、祈っていっていただきたいというふうに思います。癒しがというか大きく開かれてくるということですね。はい、またその中でこう、悪霊の問題とか、悪霊追い出しとかも必要になってくる事柄もあると思うんですけど、こう癒しの日にやるしていく中で、いろんな神様がこうまた、訓練とかですね、学びを与えていかれますので、実際また、と男性と女性の2人きりで祈るというのはこうなしですね、男女一々というのはなしで、まあ、皆さんでこう部屋でこうみんなで祈るときは、まあ、いいんですけれども、そういうことはないように、また、まあ、リーダーに従うということですね。見た目の一致が大事なので、バラバラじゃなくて、リーダーを決めて、その方に従って祈っていく、祈り方とか違ったりしますので、そのことを覚えていただきたいと思います。またある場合は、手を置いて祈っていいですかっていうことを聞いてですね、祈っていただきたいと思います。まあ、嫌な人もいますし、なんかこう霊的に敏感な人はなんか受けてしまったりとか、そういう方もいるので、祈っていいですかってことを、手を置いていいですかって聞いて、そして祈ってあげていただきたいと思います。祈る方もですね、なんか部屋がない場合は手を置いて祈らなくてもいいと思いますし、手を置いて祈らなくてもいらっしゃる場合もありますので、ぜひですね、そのことを覚えていただきたいと思います。そしてこう用いていく、今日も癒しの集会がありますけども、ぜひですね、祈る側でも祈られる側でもですね、ぜひ参加していっていただきたいと思います。あと、御言葉も出てますけども、常恋キャップのことは詳しく載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから、東京カリスマ聖会のこととか、それから白馬クリスチャンフィールドフェスティバルのことが載っています。それから、九州ではですね、人吉教会のダビデ村上牧師の心筋梗塞からの回復の後編が載ってますので、ぜひ、素晴らしいですね、歌詞で。今は本当にもうなんか肉体労働ですね、建築の方針をしておられて、本当に回復してこられてですね、すごいと思っています。それからムービーガイド授賞式のことがまず載っていますので、写真とともにですね、用いていっていただきたいと思います。それから雲内にある二次出版のですね、事務所がこう変わりまして、アストンの事務所と一緒になったんですね。で、まあ、それは経済的なこともあって、そして家賃がそれだけなくていらないということになりますけども、でそれに伴って在庫を全部ですね、こう 送ってくださる、まあ、そういうはいるんですけど、送ってくださることになりまして、福岡教会もいただくことになりました。もう最初70冊いただいたんですけど、その後200冊送っていただくことになりました。で、主に美国氏の証とか私のメッセージとかのってやつを送ってくださってるみたいなんですけども、またぜひ皆さんも来たらですね、またいろんな方々にまた無料でバンバン配ったりして、ちょっとバックナンバーなんでちょっと前のやつなんですけども、用いていってですね、いただきたいというふうに思います。また今回パルコ氏が7月の17日に福岡に来られますけど、その時の集会の案内もですね、いろんな方々に、それから月刊誌を用いてしていきたいなと思っています。見てください。あと今外国人対応ということを神様が語っておられるので、オリンピック、また大阪万博、またこの九州によっては、ラグビーのワールドカップとかですね、いろんなことがあって、この外国人の方々が日本に来たり、日本を注目する機会が多くなってくると思うんですけども、労働者の働きの人、労働者の方も多くなってくると思うんですけど、その中で受け取るっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、具体的にですね、この教会にも外国人の方々やってくると思いますので、その辺をですね、していただきたいと思います。努力しておられない時もあるかもしれませんので、ちゃんとこうスマホでですね、ちょっとこう翻訳機を用意しておくとかですね、いろんな形で信仰の備えをですね、していきたいと思います。一つはですね、あとホームページをですね、英語のホームページを立ち上げたいなと今あるんですけども、さらにこうちょっと教会の名前が変えなかったりしますので、新しく作りたいということと、もう一つ今祈っているのはインスタですね。インスタで英語のものをこう出していきたいなと願っています。で、まずは英語なんですけど、中国語、韓国語とかですね、そういう言葉、また僕ネイティブの方でそういう翻訳ができる方が与えられてですね、そういったのをこう発信していけるようにですね、ぜひ祈っていただければと思います。今回特にアジアの方々が多いので、そういった方々に向けてもですね、アピールがこれから非常に重要だなということを思いますので、ぜひお祈りください。それではですね、そうですね、はい、から今月は癒しの賛美の働きなんですけど、バジラビビミン講座とか31日ありますのでお祈りください。23日にパールビラですね、ダサイクの方の、介護施設であります。それから3月30日に、桜と天の花祭りですね、南区の、花畑園芸公園の祭りで、スイートインセンスブレスクライスが参加されますので、ぜひですね、覚えてお祈りしていっていただきたいと思います。それでは御言葉を開いていきたいと思うんですけど、今日はエレミアのですね、旧約聖書ですね、エレミア書の1章の7節を見て、開いていただきました。もう一度ですね、お読みいたします。エレミア書1章7節、すると主は私に仰せられた、まだ若いというな、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。今日このところからですね、お話ししていきたいと思いますけども、聖書ではですね、たくさんいろんな預言者の方が出るんですけど、あまり預言者の個人的なことって言いますね、聖書に書かれてないことが多いんですけども、このエレミアっていう人の場合は少し書いてあるんですね。例えば出生地がどこだとかですね、ベニヤミンの地アナトテにいた最初の一人、ヒルキアの子エレミアの言葉っていうか、そういうこととかですね、それからこの7節にはまだ若いというようになってありますけども、当時18歳か20歳ぐらいじゃなかったかということを言われています。ですから、そういった若い方だったということも分かるわけなんですね。で、そしてエレミアの時代っていうのはですね、ヨシア王っていうとても宗教改革といいますか、信仰に立った神様に従う王様がおられて、その時は良かったんですけど、その後変わり、次の王様ってだんだんどんどん悪くなりまして、偶像礼拝をし神様に反する人たちが立ってくるんですね。でもその中で神の言葉を中にあっても神の言葉を預かって語るっていう、非常にこう、戦いの多い人生といいますか、神様そういった預言者って十字架を負う場合が多いんですけど、そういった歩みをですね、していった人なんですけども、今日このところからですね、特にこの神様の言葉を語るってことについてこう学んでですね、いきたいというふうに思います。で、この さっきこの18から20歳って言ったんですけども、でこの若い時にこのエレミアって人に召されたんですね。でそのあと6節見ていただきたいと思うんですけど、そこで私は言った、ああ神主はご覧の通り私はまだ若くてご覧どう語っていいか分かりません、もうあなたを選んでるって言ってですね、このあなたは母の体内で形を作る前からあなたを知り、あなたを選んでいるっていうことをですね言っている、神様は言っているんですけども、でもどうしていいかわからない、どう語っていいかわからない、まだ私は若い、私には経験がありませんっていうことを言うわけなんですね。で先週学びましたけど、神様は召しっていうこと、使命っていうことをですね先週学びましたけれども、普通私たちの世界ではですね、人を選ぶっていうより優秀な人を選ぶわけですね。仕事ができる人、頭のいい人、スキルがこう高い人ですね、人格が立派な人とか、そういう人をこう普通は選ぶわけですよね。でも先週学びましたけど、例えばパウロの場合でしたら、まだクリスチャンを迫害している時に神様はパウロを召されたというと、で、クリスチャンの中で一番悪い人って言いますと、クリスチャンを迫害する人ですから、絵的にはもう最低というんですか、最悪っていう人なんですけれども、しかしそのパウロを神様は選ばれていたわけですよね。で、ですからこう人が選ぶのと神様を召されるのとちょっと違うっていうことをですねこう見ることができます。で、そしてその一つのポイントとして、神様はふさわしくないものですね、ふさわしくないものを、召しておられる。もう少し言うと、ふさわしくないと自分で本当にこう理解しているもの、知っているものを用いるということなんですね。自分はどうしようもない罪人であるということをですねこう自覚している人、その人を神様は選んで用いていくわけなんですね。ですから私たちがこのふさわしくない、どうしようもない罪人だっていう自分のことを感じていたら、それは正解であってですね、神様は、その私たちをですね用いるという選んでいるんですね。そしてもう一つは、そのしかしこうその罪人の私たちを神様はこう完全な愛を持って愛しているということをですね、愛してくださっているということを知っている人ですね、この人を神様は用いていくわけですね。ですから私たちは愛されているということをですね、神様はいろんな形で私たちに信仰、特に用いる中で示してくださいますけれども、愛されているということを知っているものを神様は用いていかれるということを覚えていきたいと思うんですね。ですからこの私たちが普通のなんか誰かを選ぶのと神様を選ぶのとちょっと違う視点が違うということをですね見ることができるようになるんですね。でその中でこのエレミアっていう人はですね、まだ若いです、私も何の経験もありませんって言ったんですけども、まだ若いと言うなってこう神様に言われるわけなんですね。私たちはこう、私は女性だからとか、私は若いからとか、私は経験がないからとか、私は頭がこう悪いからとか、いろんなことをですね、私たちはこう考えたり思ったり、してしまうんですけれども、でも神様の計画っていうのは私たち その思いや考えとちょっと違うっていうことを、ね、覚えていただきたいというふうに思います。でこの時エレミアは若かったんですけど、神様に召されていったんですね。そして、次ですけども、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じる全てのことを語れで、ことで、こう言われたんですね。でここで主体がそのエレミアではなくて私がってありますね。神様があなたを使わすどんなところへでも行き、神様があなたに命じる全てのことを語れ、神様が使わすから使わすところへ行き、神様を語ることを語りなさいっていうことを言って、神様はエレミアではなくて神様が主体だってことを言ってるんですね。ですからエレミアは若かったんですけれども、そして経験もなかったんですけれども、そして、その神様に反する王様の前に出て行って何か言わなくちゃいけないとか、そういうことを、いや彼にとって非常に、力が不足を感じたと思うんですけど、でもそれは彼がやるんじゃなくて神様が使わすから、神様の言葉を与えるから、それをやりなさいっていうふうにこう言われたわけなんですね。で、この神様の働きっていうのは本当にこう神様がしていかれる、召されるのも神様なんですけど、働かれる、されていくのも神様であるっていうことですね。こうエレミアのところから私たちは見ることができるわけですね。 ですから、私たちはその、神様に従って行く必要があるんですね。そして今預言者っていうのは預言、神様の言葉をこう預金のようですよね、預金のようっていう字でこう予告も含むんですけど、神様の言葉を預かって語る人であるわけですね。そして、今新約の時代は聖霊のバプテスマを受けている方はどなたでも預言が語れますし、預言を語る人を普通に預言者とも言います。ですから、私たちみんな預言者であるわけですけども、でもそれとは別にエレミアのような人とか新約時代も言いますけど、預言者職としてですね、神様のいわゆるその働きとして召されているような預言者、いわゆるこう、ある立場を持って、教会をカバーするとか、そういった立場を持って働きをしていく預言者っていう方々もいるわけですね。で、いずれにしてもその神様の言葉を預かって語るっていう働きなのですごく大事なんですけども、でもうちょっと広い意味で言うと、私たちクリスチャン一人一人は神様の言葉を語るものとして召されているっていうことをね、覚えていただきたいと思います。で、さっき映像祭で見ましたけども、1位のですね、ライト・オブ・ホープでしたっけ、お医者さんは統合失調症は一生治りません、一生薬飲んでくださいって言われたんですけど、神様は教会しっかりとつながりなさい、そして賜物用いる中で私はあなたを完全に癒そうっていう語られたんですね。で、もちろんお医者さんが言ったことは正しかったんですけど、この神様の言葉はその通りこう成就して癒しが起こっていたわけであります。ですから、その予言を語るとか、神様は予言だけじゃないんですけど、聖書の言葉を語るとか、神の言葉を私たちがその他の方々に語るっていうのはすごく大事なことであるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、私たちは弱いものですけれども、本当に神様が他の方々に語るように導かれるときに、それを私たちはこう踏み出していく必要がある、予言でしたら用いていく必要があるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。もちろん予言の場合は教会のカバーの中で用いる必要がありますし、こう吟味しなくちゃいけないので、そのまま用いるというよりも吟味して受け取るとかになりますけれども、いずれにしてもこの神の言葉を語るということが重要であるということを覚えていきたいと思うんですね。で、今日さっき映像の中で太田牧師がですね、その時一緒にして癒されたんですっていうようなこうメッセージがちょっと映ってましたけど、ちょっと証ししておられたんですね、メッセージしておられたんですけども、キャンプの中で、ですね、まだ自分がこの長崎に行った時に、まだ献身してですね、進学生としてた時に、のことを話してくださったんですね。で、その時は分からなかったんですけど、こう更年期障害とかだったみたいなんですね。その後新潟の方に使わされていて、そんなことはないと思ってたけど、新潟の方に行って医者に見てもらったら本当に更年期障害だったっていうんですね、言ってましたけど、いろんな症状が体に現れてきて大変だったみたいなんですね。長崎に行った時ですね。で、その時にある時こうすごい具合が悪くて、寝てちょっと伊沢牧師に今日ちょっと具合悪いので行けませんって連絡したらですね、伊沢牧師から連絡が来て、じゃあ分かりました、祈ります、じゃあ来れたら来てねっていう、来れたら来てくださいって書いてあったそうなんです。でそれ読んだ時に、私は自分が具合悪いって言ってるのに、休みますって言ってるのに、来れたら来てどういうことって言ってですね、なんかこうムカッときたそうなんですね。それでムカッときて、そのうちですね、腹も立ってきたんですけど、じゃあもうどうなってもいいから、じゃあ行ってやるわと思ってですね、そのなんかこう集会かなんか進学校わかんないですけど行ったそうなんですね。で行って、なんかその行った時にこうサッとその時に癒されちゃったっていうふうに言ってるんですね。でその時に来れたら来てくださいっていうふうに言われたら、それがイザブスを通して、イザブスを通してこう神様が語られた言葉だったので、こう癒されていったと思うんですね。だから私たちその人にとって良いことってありますけど、また配慮ももちろん大事なんですけど、その本当にこう主が導いていることをその人に語るっていうことがですね、大事なんだなと思うんですね。私はですね、ちょっと昔の話なんですけど、まだ長野にいて農業してる時にですね、秋の バザーがありまして、で教会のバザーがありまして、それでこう野菜とか野菜をですね、あの大根とか白菜とかいっぱいこうキャベツとか車に積んでですね持って行ってたんですね。それでこう、まあ、ちょっとたくさん量があるので牧師にも来ていただいて、それで家に来て一緒にこう車で運んでたんですね。でその車で運転してこう牧師と一緒にこう教会に向かう中で、ちょっと話がこう、まあ、ちょっと献身の話とかになったんですね。で私はその頃はあの集会とか出てですね、あの神様に従ってきた人前に来てくださいとか言われるとこ前に行ったりしてですね、こう言ってたんですね。でもそれは そう思いはあってもそんなことは無理だと思ってたんです。それで牧師にですね、その私はでも後継ぎですし、畑もあるし両親もいるし献身するなんて絶対無理ですよねって言ったんですね。でその頃ですね、その牧師っていうのはですね、いつも温厚でですね、すごく包容力のある人で、あの私が言ったことをですね、否定することは一度もなかったんです。一度もなかったんですね。私が何か言ったことをそれは違うよとかね、まあ、もちろん、特別間違ったことを言わなかったっていうこともあるのかもしれませんけど、もうその時はですね、そんなことはないよって言われたんですね。でいつもですね、私のことを何にもですね、いつもそのままこう受け取ってくださってる牧師だったので、と思ってですね、そんなことはないよって言われてですね、と思ったんですね。でそのことがすごく心に残っていて、でもその後ちょっと献身に導かれて本当に言ったんですけども、でもあの時の言葉っていうのは本当だったなって思うんですね。私は絶対無理、そんなの不可能ですね、そんなことありえないって、私の人生そんなことありえないと思ってたんですけど、でもそうじゃないっていうこと、それは確かにその牧師を通して神が語った言葉だったと思うんですけど、まあ、聖書の言葉を語るってことが大事なんですけど、その時主が導いている言葉をね語ってくださったと思うんですけども、私たち一人一人こう、何を語るのかっていうことはですね、すごく、周りの方々にとって、まあ、自分自身のことを告白する時もそうなんですけど、それはすごく言葉っていうのは大事だなと思うんですね。でこの時エレミアは私があなたを使わせどんなところでも行って私があなたに命じる全てのことを語れって言われたんですね。だからもう神様に反する王様の前に行ってこう罪を悔い改めなさいとかですね、それ言うの大変じゃないですか。立ち返りなさいとかですね、言ったら殺されるかもしれないわけですから、でもそうしなさいってこう神様が言われたんですね。でも主は共におられるからっていうことなんですね。ですから私たちもそこでそれを言ったら人間関係が壊れるとか、その場の雰囲気がこう、おかしくなるとか思っても、でも神様がですね語られたことは言えるようにですね求めていきたいと思うんですね。でそして一つですね、大切なこととして、まあ、私たち自身がですね、まず聖書神様の言葉に触れるっていうことですね、こう宗教会に来たり、それから聖書を読むっていうことですね、御言葉に触れるっていうことがすごく大事ですよね。私たちが知らないとこう語れませんのでですね。そしてもう一つは、私たちはそう分かっていてもこう語れないものなので、教会で共に祈るっていうことですね。神様の言葉を語れるようにですね、福音を必要な人には福音を語れるようにということを祈っていきたいと思いますね。で本当に私は心から願うならば、神様は力を与え道を開いていってくださるんですね。でそのことをですね覚えていただきたいと思います。先日祈祷会の時に紀子牧師が迫害になった時にですね、イエス様が何もこうどうやってこう答えたらいいのかと思った時に、分からないと思った時にあらかじめ考えないようにしていなさいって、そのことに心を定めておきなさいと、こう自分で何か対応とするんじゃなくって、こう何か言おうっていうふうにこう、思い煩うんじゃなくても、その時示され神様が示されるから、神様に頼ってその心をそういうふうに定めておきなさいって言われたところから語られたんですけども、私たちが心を定めて神様ですね、本当に頼っていくときに、神様が語る力とか語る与えてくださいますので、そのことをですね覚えていきたいというふうに思います。はい、ですね、最後ちょっと伸びちゃうんですけど、さっき全然大丈夫全然 OK だからっていう映像を見ていただいたんですけども、あれはですね、ストーリー仕立てになってましたけども、その方はですね、 その会社の会社はその2人ずつこう組で仕事する仕事なんだそうですけども、もうすごい厳しい人がいて、その人と組んだ人みんな会社を辞めていく人がいてですね、でその人と組むことになりまして、で案の定ですね、もう1日30分ぐらいこうずっとこう小言を言われたりとかですね、怒られ続けたりして、もう非常にこう落ち込んでしまったそうなんですね。でもその時にですね、ある他の方からちょっとその話を聞いた時に、その他の人が、ね、いや全然大丈夫、全然 OK だからって言ってくださったそうなんですね。でその言葉が、こう、ふっとですね、こうちょっと日本語としてはおかしいんだけど、本当にこう自分を解放してくれたっていう、まあ、その方を通して神様が語られたのかもしれませんけども、言葉によってそうだったんですね。そして、あそうだ、神様の言葉によって私はリセットして、そして歩んでいこうって思えて、そしてまあ、聖書を読んで、そしてこう歩んでいったわけです。でその方との仕事を全うしてたんですね。でなんとその方だけがその方のその上司の方と組んで辞めなかった人だったんですね。それでそういうところのことがあったということで明かししてくださいました。で私たちも主の言葉を、ね、語っていきたいと思います。アポステルも神様あなたを愛されているというメッセージを語っていることになるわけですけども、メッセージをですね語っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝いたします。お名前によってお祈りしますね。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方、その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。癒しの働きを開き、また一人一人の体を癒し、精神を癒してください。イエスキリストの名によって、一人一人の体と精神に命じるイエスキリストの名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。と耳鳴りの方、また耳がありがとうございます。イエスキリストのその方との耳鳴り、また難聴耳鳴り、イエスキリストによって精神の状態にもない、ある主の言葉を語ることを通して技が起こってくる方がいるのを見えます。あなたはさらに私が語る言葉を告白していきなさいとおっしゃされます。内臓内側のイエスキリストのその方の胃腸の働きをこの正常の状態に、はい、婦人科のためにいたします。イエスキリストのその方々の婦人科の症状を正常の状態に、はい、感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみ